皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。8月1回目の放送ということでね、夏皆さんはどのように過ごしでしょうか。気候の危機っていうのがねどんどんと進んでいる状況は変わりありませんけどもね、今日も気候変動に関する情報をしっかりとお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日まず最初はですね、雑誌ニュースウィーク日本版についてね紹介をしたいと思います。これまあね、あのニュースウィークっていうのが、日本版がずっと出ていますけれども、その8月2日号がですね、なんと表紙が地球がやばい、世界を立て続けに襲う殺人熱波と異常豪雨、温暖化がもたらす自然災害は人類をここまで追い詰めるということで、スペシャルレポートが書かれているので紹介をしたいというふうに思います。このね、表紙がなんとですね、自由の女神にね、海の水が顔のところまで、覆っていまして、まあ当然ね、これ、ニューヨークの、ところにあって、海のところにあることあるの非常に高いね、もう皆さんご存知の自由の女神、その辺がもう顔のところまで、まあ海面が上がってるっていうのが、この表紙なので、ちょっとこれもね、衝撃的な表紙ではありますけども、ニューズウィーク日本版の8月2日号なんですね。で、それがスペシャルレポートがクライメットチェンジ、世界の大都市を水没から救えってことなんですね。気候変動による海面上昇と異常気象の増加で2050年には8億人以上の都市住民が日常的に命の危険にさらされる恐れがあるということで、これまあジャーナリストのね、アダム・ピョーレさんという方が書かれた、レポートなんですけども、やはりニューヨークでですね、2021年9月、ハリケーンアイダ、ね、これ熱帯性低気圧に変わってニューヨークを襲ったんですけども、秒速35メートル、1時間あたりの降水量が90ミリ近くに達して、もうね、その下水道システムが処理できなくなったということなんですね。で、この洪水警報も間に合わなくて亡くなった方も、いらっしゃるということで、この暴風雨は地図を書き換えたということで、当時の市長が、おっしゃった。ね、洪水は沿岸部のものだと思っていたが、そうではない、ニューヨーク市内全域で、ね、発生する可能性があるということなんですね。で、まあこれ、まあ、あの気候変動の、ね、関係なんかも書かれているんですが、ハリケーンサンディ、100年に一度の程度の発生頻度ということだったんですけれども、この大きなハリケーンサンディ級の暴風雨が今後はより頻発に発生すると予想されているということで、まあ、異常気象のね時代がやってくるということなんですね。まあ、これはもう、いつものように、ね、お伝えしていますけれども、実際に、これを経験しているというようなところが、ね、あって、この、私たちは炭鉱のカナリアだということなんですよね。で、このニューヨーク市の、ね、住宅公社の方が、地域には520マイル、約840キロの海岸線があって、今はまだ重要な教訓を学んでいる最中だということなんですね。まあ、これこういうものが襲ってきたときに、まあ、日本でもね、いろいろと あるんですけれども、やはりこうどうして人を守るかということはね、まさに深刻な問題なんですが、これやはりサンディが変えた洪水対策ということで、大きな転換点になったということなんですね。で、気候変動によるリスクが神の上の話ではなくって現実のものだとはっきり思い知らされた。それはどこが遠い場所の遠い未来のことではなく目の前にある問題なのだと分かった。対策を講じる必要性を実感させられたというね、ということなんですけど、まあ、まさにね、これはその通りだというふうに思うんですけれども、で、この、レポートの中ではですね、都市を守るにはどうしたらいいのかということなんですけども、 洪水対策に特効薬はないというふうに、言っているわけなんですね。まあ、いろんな対策を、積み重ねていかなければいけないんですけども、なかなか、ね、それがずっとこう、ね、こう順調にいくわけではなくて、やはりその、大統領が変わるとかですね、市長が変わるとかなると、いろいろ方針が転換をしたりして、進めようとしていたものが止まってしまうとかね、非常に難しい問題があって、地方自治体レベルでは限界もということなんですね。なかなかこうね、地方自治体だけで取り組んでももう難しいということで、ベトナムのこととかオランダのこととかね、いろんな外国のことなんかも、取り上げられていた、いるんですけれども、今はまだこの地球の大気圏と気候の中で起きていることにひたすらショックを受けている段階だ、ね、都市レジリエンスに取り組む人が、そういうふうにおっしゃっているんですけども、気候変動について文字で読んだり研究者と話して知るのと現実に、目の当たりにするのでは大きく違う、ね、目の当たりにした時には心理的な変化が起きるということなんですね。まあ、これ私もこの、ニューズウィークのレポートを紹介をしているわけなんですけれども、実際にね、日本でも起こっているんですけれども、現実にね、そういう被害が出る目の当たりにした場合はやはりね、心理的な変化がしっかりと、よくない方に起こってしまうのかなというふうに思います。で、それに引き続きまして、熱波リスクが貧困層を襲うということになっているんですね。途上国では人間や農作物、インフラを破壊する殺人的猛暑、経済力や技術力の乏しい貧困国のリスクが高まっているということでね、これについても、詳しく書かれていて、やはり今世紀末には世界の人口の最も貧しい 25% がさらされる暑さの量は、それ以外 75% と同じということなんで、これやっぱり貧困層の方々にとってもね、まあ、気候変動というのは全て、地球規模なんですけれども、より被害は、そういう人たちにしわ寄せが起こってしまうということなんですね。で、先進国よりもやはり、対策も遅れていますし、対策するためのね、まあ、お金、技術なんかも、乏しいということなんで、こちらの方しっかりとね、先進国の責務として支援していかなければいけないんだろうなというふうに、改めて思いますけども、貧困層が気候変動に適応して壊滅的な熱波の影響を回避できるように、世界は投資と支援を大急ぎで拡大する必要があるというふうに、締めくくられているところです。ということでね、ニューズウィーク日本版、8月2日号ね、もしよかったらまた、買ってみたらいかがでしょう。そんなにね、雑誌ですので高いものでは、ありませんね。はい、それが今日の1つ目のお話とですね、2つ目がですね、日経新聞のインサイドアウト、今を解き明かすというもので、そのタイトルが脱炭素いざリスキリング、ね、これカタカナで、まあ、リっていうのは二つ浴びてるね、スキリングっていうのは、まあ、仕事の、スキルとかね、そういう、英語の、カタカナなんですけども、ね、改めてのスキルを、まあ、育てなければいけないということで、ヨーロッパで住む公正な移行、日本は政策構想なくってことになってるんですね。これはまあ私たちも何度かご紹介しましたけども、ジャストトランジション、公正な移行ですよね。労働に関する公正な移行が必要だで、欧州でね、いろいろやってるんですけれども、世界的な脱炭素のうねりっていうのは、労働市場も揺るがすと。国際労働機関 ILO によると、2030年までに石油など化石エネルギー分野で約600万人の雇用が失われるということなんですね。ヨーロッパは官民一体で再生可能エネルギーへの労働移動を進める、ね、日本も自動車輸入産業の裾野が広くてね、対岸の火事ではない、この波を越えていく政策構想は描けているのかということなんですよね。で、まあ、結論としては描けていないんですけれども、世界の石油生成雇用160万人が消失するということなんですよね。で、これは、まあ、非常に、まあ、原油の採掘で140万人、石炭火力発電で80万人が、 失業する可能性があるということなんで、石油はね、元売りの石油所からガソリンスタンドのアルバイトを含めて、約30万人ね、これまあそんなに多くはないんですけども、それよりね、もっとこういろんな、関連することで、影響を受けるということなんですね。再生可能エネルギーの導入が進まなければね、国内自動車産業の70万から100万人の雇用に影響が出るということもありますので、このあたり本当にこうね、しっかりとやっていかなければいけないんですが、イギリスは官民連携で洋上風力へ7万人ということで、しっかりとね、イギリスも当然ね、こう化石燃料に関する、職業いっぱいあるわけなんですけども、それを国の政策として、やってるんですけども、イギリスは北海移行協定という枠組みがあって、今、洋上風力では雇用が 3.1 万人、石油ガスでは 11.9 万人あるんですけれども、2030年までには洋上風力を 9.7 万人にする、石油ガスは7万人に減らすということなんですね。これはしっかりとね、ビジョンを描いているんじゃないかなというふうに思うんですね。で、当然化石燃料ビジネスは雇用を維持できなくて、再生可能エネルギーの関連は求人が増えていくということですけれども、日本がね、立ち上げているのはグリーンイノベーション基金ということで2兆円ということなんですけども、なかなかね、このリスキングねということではなくて、デジタルトランスフォーメーションということに、力を入れていて、環境分野の企業支援は技術開発中心、雇用対策は個別企業任せということでね、なかなか、イギリスのようにはちゃんと言ってないんだろうなというふうに、書かれているところがあります。で、公正な移行についての、ね、説明もありまして、この、アメリカ石油産業の労組が提唱したジャストトランジションの考え方が、1990年代以降世界に広まったということで、パリ協定の、前文にも、書かれているということなんですね。こういうことを、ね、あるんですけれども、ある、調査によりますと、なかなかそれが進んでいなくて、電力自動車主要企業180社、ね、スコアを公表したんですけども、32社では、ゼロ評価を受けていて、少数の企業しか公正な移行をまだ約束していないというような総括があるということもあってですね、こちら、ぜひ早急に、日本でも、公正な移行という、政策を打ち立てて、取り組んでいかなきゃいけないんだろうなというのが改めて感じたところでもあります。これ私たちの方でもね、いろいろ調査をして、事例集のようなものも作っていますので、また気候ネットワークのホームページなんかも見ていただきながらですね、しっかりとね、脱炭素に向けた、良い社会づくりということにね、取り組んでいくことができたらいいかなというふうに思って紹介をさせていただきました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。